キクバレー、ミキゾーはそれでも踊りたい。皆さんこんにちは、ミキゾーです。オーストリアザルツブルクでバレエダンサーをしています。はい、また久しぶりの投稿になってしまいました。ってこれここ最近なんか毎回言ってる気がするんですけれども、久しぶりの投稿になっても、未だ聞き続けてくださっている皆さん、新しく、このポッドキャストを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。最近はですね、何がそんなに忙しかったかというと、子供向けの作品、虹色の魚という演目をずっとやっててですね、それが子供向けなので午前中公演で、で午前中その公演やって、で、夜は普通にリハーサルやって、また次の日朝8時に劇場入りして10時公演で、みたいな感じなことをですね、全11回やっててですね、それで少し、忙しかったんですけれども、この虹色の魚というのは、もともと原作は絵本でですね、日本でも売られているんですけれども、マーカス・フィスタという、スイスの、絵本作家さんですね、が書かれている、虹色の魚という絵本をもとにした、日本だとね、谷川俊太郎さんの役で多分絵本が出てると思うんですけど、その絵本をもとにバレエ化して、5歳以上の子供対象に、やっている演目です。うちの劇場ではですね、毎年若いオーディエンス向けの作品を、それぞれバレエとか演劇の部署ごとに出してるんですけれども、一つのタイプはその学校を訪問してそこでパフォーマンスするタイプの演目と、あと子供たちに劇場まで来てもらって、そこでお見せするっていう演目があるんですけど、今回は劇場なんですけど、うちの劇場大劇場と小劇場っていうのがあって、その小劇場キャッパーが100人かな、客席が100人ちょっとしかない本当にちっちゃいところなんですけど、そこにクラスごとに来てもらって、上演するっていう形でした。やっぱり舞台と客席がすごい近いので、子供たちの反応がね、本当に直に伝わるというか、もう話し声も聞こえるし、何話してるかも聞こえるぐらいなので、みんなね、ああ、サメが出てきたとかね、ああ、クラゲだとか言ってね、反応してくれるのでね、すごい楽しいんですけれども、面白いんですけれども、虹色の魚のお話をちょっとさらっと、お話しようかなと思います。絵本で知ってる方もね、いっぱいいるかなと思うんですけれども、海の中に、こう、鱗がすごく虹色に輝く、まあ、虹色の魚そのままですね。虹色の魚がいて、で、みんな、ああ、綺麗な魚だな、いいな、その鱗っていうふうに、こう、ちょっと羨ましがってたんですね。で、その鱗を一枚ちょっと分けてよって、すごく綺麗だから僕にも分けてよっていう風に別の魚がその虹色の魚に言ったところ、虹色の魚はいや、これは僕のだからあげないよっていう風に言ったことによって海の他の魚たちから嫌われてしまうっていう。で、そこにタコさんが、タコさんちょっとね、他の魚より大人なんですね。で、タコさんが、その、鱗をね、みんなとシェアしなさい。分けてあげなさいって言って、そうするとみんな、友達になってくれると思うよって言って、で、その通りに、ま、他の魚たちにこう分けてあげると、こうみんな、仲間になってくれましたっていう、そういうこう、シェアすることだったりとか、こう分けて、で、分け与えることをテーマにしたお話なんですね。で、この絵本自体はドイツ語圏内というかね、スイス、ドイツ、オーストリアでは結構有名なお話みたいで、で、今回、全部で15公演かな、15、16公演ぐらいやるんですけれども、それももう全部、チケットが完売という、始まる前からね、初演始まる前から完売ということで、皆さんに買っていただいてですね、で、来年もまあ、追加の公演でやるっていうことがもう決まっている大人気の演目になっています。で、今回私は、絵本にはね、そういう細かい、これが何魚です、これが何とか魚ですっていうふうには書いてないんですけれども、 全員で8人のダンサー、7人か、7人のダンサーで、やる演目なんですけど、一人一人役がついてて、そこに、当てはめていくんですけど、衣装とかもね、あるんで。で、私は、隠れクマ、クマの実ですね。ファインディングニモの、ファインディングニモの、オレンジとね、黒のしましまのね、魚に、してもらいました。これはね、私、すっごい役得だったんですけど、子供たちにも知らない子いないですよ、今。で、もう出てくるたびに、にもーにもーっていう風に言ってもらってですね、本当に子供たちに可愛がっていただいて、なんだろう、ニモが一番私にとってベストな魚でったっていうかいうね言葉をね子供からねいただいたりとか、あとたまにねその劇場関係者の歌手さんとかメイクさんとかの子供が親子連れでね来てくれて、その後舞台裏にねちょっと挨拶に来てくれたりするんですけど、その時に赤ちゃんっていうかね多分2歳3歳ぐらいの子かなが、もう私のその尾ひれをね触りながらね、ニモーニモーって言ったりしてね、これは役得みたいな感じで、ね、思っていました。で、子供向けの作品っていうとですね、まあ劇場がちっちゃいっていうこともあって、あんまりこうテクニカルなことっていうかね、こう技的にすごい激しいことだったりとかってできないんで、だいたいちょっと簡単というかね、簡単な振り付けにしたりとか、あまり体に負担がないものにすることが結構多いんですけど、今回は45分間の演目でもうずっと踊りっぱなしで、体型の変化、フォーメーションの変化だったりとかも多いし、で、すごく演技、もう それぞれの魚でそれぞれのキャラクターがあったりとかして、もう演技とかもたくさんあるし、でなんせ出ずっぱり、みんな出ずっぱりだったので、もう本当にみんな汗びっしょりになって結構大変だったんですけど、やっぱり子供向けの作品はやった後にこうすごく爽快感というか満足感がある。やっぱり子供たちが盛り上がってくれると、なんかなんかやってよかったなっていう感覚が他の演目よりもすごく感じやすい、強かったりするので、本当に踊っててね楽しい演目でした。で、演技の方もね、やっぱりだんだん回数を重ねるごとにみんな自分のキャラクターを構築していって、そのこうやっぱり舞台上でお客さんがいる前ででしか出てこない表現とかっていうのもあったりするので、それを発見していくのもねすごく楽しい作業だったなっていうふうに思います。ね、もちろん子供向けの作品なので芸術的価値がすごく高いっていう演目ではないし、自分は主役とかではないし、すごい派手なことやってるわけじゃないんですけど、その子供たちが喜んでくれるために踊らせてもらってるっていうことにすごく満足感を感じるようになった自分がいて、子供向けの作品って過去にも何回も何回もやってきたんですけど、こんなにね、なんか、誰かを喜ばせたいがために踊ってるっていう、ことを一番にして踊ってるっていうのがね、なんか新しい感覚っていうかね、今までなかったわけじゃないんですけど、それを一番強く感じたっていうことが自分にとってすごく新しい感覚というかね、価値観だなっていうふうに思って、なんかもっと若い時って、こう、いかに自分を、なんだろうな、作品の中で、こうよく見せたいとかすごいと思ってもらいたいとか、結局自分に対するアテンションっていうか自分に対する注目度が結構大事であって、もちろんやっぱパフォーマーなので、なんだろう、自分が一番大事だったんですよね、踊っていく中で。で、それはもちろん今でも大事だし、例えばもっといい役で踊りたいとか、ソロで踊りたいとか、もっとなんだろうな、芸術的にやる価値のある作品を踊りたいみたいなこと今でも思ってないわけじゃないんですけど、なんか 年を重ねたりいろんなことを経験する中で、それが必ずしも自分の中で優先順位じゃなくなっていった、なんかどんなポジションでも、どんなちっちゃい劇場でも、どんな作品でも、そこで喜んでくれる人のために踊るっていうことに、ちょっとなんかフォーカスが変わってきたなっていう風にちょっと発見もあった感じでしたね。あともう一個ね、なんか思ったのが、一緒に踊ってる同僚で長く一緒に働いてる男性ダンサーがいるんですけど、彼がやっぱり前に出た時に、そのなんか彼の動き方っていうのがすごく魅力的っていうか、本当に注目を浴びるんですよね。もともとなのか、なんかそういう風に自分で考えてやってるのかわからないんですけど、でグループの時に彼が前に出て、自分がその後ろで踊る瞬間があって、で彼が前に踊ってるだけで、あ、自分もつられてっていうわけじゃないですけど、自分もこういう風に動いてみようって、その場で舞台上で本番中にインスピレーションを彼からもらって、自分もうおーっていう風に踊れる瞬間があって、彼の方がね、ちょっと経験もあるし年上のダンサーなんですけど、あ、なんか自分もこういう風になりたいなって思ったんですよね。なんか自分の踊りで誰かを、まあ、後輩とかをこう引っ張っていけるような、なんか自分だけが目立つっていうことじゃなくて、自分の踊りによってこう周りもさえも鼓舞できるようなっていうか、巻き込んでいけるような、彼みたいなエネルギーが自分もなんか欲しいなっていう風に思って、なんかそういうなんか、ああこういう風になっていきたいな、自分がばっかりじゃなくて、なんか誰かのために踊っていけたら、誰かのため喜ばせるために踊れたらいいなっていうふうに思ったし、あとその周りをこう巻き込むようなエネルギーが自分にもあるといいななんていうふうに思いました。で彼もね、別に主役っていうわけじゃなかったんですけど、でもやっぱり彼がね前に出て踊ると、そこにみんな巻き込まれてしまうっていうのがね、すごい憧れるなっていうふうに思いました。見てくれていたね、お客さんの中の、一人の子がね、彼らは世界で一番素晴らしいダンサーたちだって、ね、言ってくれたような子もいてね、そんなにとか思ったんだけど、なんか毎回やっぱり楽しいことがある公演なので、2月の終わりの方にもね、何公演かあるので、今からまた、楽しみです。虹色の魚、今年で初版から30周年らしくって、30年の間にもいろんなこうシリーズでね、お話、別のお話で同じ主役の虹色の魚が出てる絵本で、違うシリーズで出てるみたいなので、もし、よかったら読んでみてほしいなというふうに思います。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。またお会いしましょう。